注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
どうも、南です。
今日は、なんだっけ、
レイジングファイヤーですね。
あ、そうだ。
ベ
レイジングファイヤーをね、
はい、
見ましたね。東京だと、去年の年末から公開されてて、で、新潟今週からだよね。
今週からで、今週中に終わります。
あ、今週中、1週間しかやんないのか。
1週間という、うん、ものすごい、どういうことだと思うぐらい、なんか。
危なかった。明日で終わりじゃん。
あなたの番ですとかは2ヶ月ぐらいやってるんですけどね。なんで、こういう作品はこんな短命なんでしょうね、本当に。
ねえ。いやー、でもね、本当に、これがね、ベニーちゃん監督の遺作となってしまってね。
そうですね。ベニーちゃんの死が8月って書いてあるんですけれど、香港公開が8月って書いてあるんで、多分、天候で他の国では流れてたみたいですけれど、本国で流れてた頃にはもうベニーちゃんはっていう状況だったみたいですね。
ああ。コロナで遅れたのかな。
いや、どうなんでしょう。公開、あ、中国が7月の30日って書いてありますね。香港だと8月の19日。まあ、この間に死んでるっていうような感じなんでしょうね。
それでね、ベニーちゃんなんか今まで結構見てるような気がするなって思って、こう履歴をね、見返してたら、結構ね、なんかダンテラムと、
俺もそうなんですよ。ビーストストーカーってどっちだったっけなっていうのを、あれベニーちゃんじゃなかった気がするんだけどと思ったんですけれど、やっぱ違いましたね。
そう、ドニーエンのさ。他のやつ、ダンテラムと、なんだっけな、捜査官 X 撮った人。
あ、ピーターちゃんですね。
そう、ピーターちゃんと、もう、その辺が混ざっちゃってさ。
ああ、方法ですね。結構、でも、あれですね、やっぱ一作作るのに結構時間かけたりする人ですよね。なんか、立て続けに1年越しでっていうのもありますけれど。一応あれですよね。うちでは、新少林寺の時に、やりましたよね。
やったやった。新少林寺もね、でもね、なんか結構印象が薄くてね、コールオブヒーローズ、武勇伝もね、見てるんだけど、どっちもなんかもうあんま覚えてないんだよね。
俺は一応新少林寺をその年のトップに上げた記憶があるんで。
おぉ。孫文の義士団とかもこの人じゃないっけみたいなさ、なんかもう混ざっちゃって。
違いますね、その分もまた。
あれ、ダンテラムだっけ、
あれ、ダンテラムでもなかった気がしますね。誰だっけな、あれ、誰だっけな、その分の騎士団。わー、ど忘れしてる。
ちょっと待ってね、すぐ検索できるから。そうなんだよ。
監督じゃない、主演がレオン・ライト、ドニー・エンで、今日出てる人を思い出すんだけどな。
その騎士団はね、テディちゃんだったん
だ。ああ、そうだ、テディちゃんだ。
テディちゃんはテディちゃんで、インファイナルアフェアとか、あ、俺の大好きなカンフージャングルを撮っている。
ああ、俺の中ではあれですね、パープルレインっていう作品を撮ってる監督ですね。
結構これ、
面白くて好きな映画ですね。
そう、だからね、改めてね、この、香港のアクション映画監督についてね、実にいい加減に見てるなっていうのがね、意識がいい加減だったなって。コネクテッドは割と覚えてる。これの元ネタのやつがすごい好きだから。
セルラーですね。
セルラー面白いよね。もう 4,5 年に1回ぐらいずつ見てる気がするな。
あ、セルラーの監督も死んでますもんね。そういえば、
そうだっけ。
セルラーの監督があれですよ、俺が大好きだったアニメのカイトっていうアニメを撮るはずだったんですね。
はいはい。デビッド・R・エリス監督。
それが途中で死んじゃって、よくわからない監督になって、よくわからないことになっちゃって、俺がすげえがっかりしたっていう。
はぁ。
でも、でも、自分の中ではやっぱ、フーアムアイとか、あと、ジェネックスコップっていうシリーズ、あと、ジャッキー・チェンの中でベストだなと思ってる、香港国際警察を撮ってるんで、
うんうん、
特に香港国際警察は今回悪役だったニコラス・ペイが最後泣かせてくれるんですよね。それがすごく良くて。
お
まあ、あとインビジブルターゲットでジャッキー・チェンの息子をちゃんとアクションで、こう、サディスティックになんか応援してるような感じもしてましたし、
うん、
結構香港映画の最後の本格化っていうか、
うん、
もしかすると中国が今映画に規制かけたじゃないですか。
そうだね。
こういう映画ってもうこれが最後なんじゃないかと思えるぐらいなんか。
いやーすごかったね。まあ、警察がいいもんっていう描き方だから中国警察が中国政府がそんなお咎めするような内容ではないと思うんだけど。
でもこれあれなんですね。最初に公開が決まった時は公開じゃない最初に制作されて仮でこう流すじゃないですか。それはその時点では3時間あったらしいですね。
3時間あった。まあ今回も126分で結構長えなって思ったけど、はい、でも全然気にならないくらいすっごい面白かった。
なんかドニー・エンとニコラス・ペイはこの完全版をちゃんと流したいっていう話をしてるらしいんですね。追悼のために。で、悪役のニコラス・ペイのシーンが結構カットされてたらしいですね。
あ、そう。
その3時間のやつから比べると、
うん、ニコラス・チェがさ回想場面で黒縁メガネかけてオールバックにしてるとさもう誰だか分かんなくてさ
あでもあれなんですよ少林サッカーって映画あったじゃないですか。
はいはい。
あれで悪役でサングラスかけてた人がニコラス・チェのお父さんなんですけれど。
へ
ー、結構似てきたなと思って。
あ、そう。
なんかすごい印象ありましたね。印象深いというか。
はい。
ニコラス・チェに関しては結構自分でアクションやってくれるところも信用できますし、
うん
うん、結構危険なことをやるんですよね、いろんな映画で。でもこの人ついてなくてあれですよね、エディソンちゃんの流出事件の時に奥さん寝取られたっていうので結構結婚したばっかりの時にその事件があって、で割と日本でもなんかいろいろ注目されてたんだけど、いつの間にかあんまメジャーな作品に出なくなったなと思って。
そっか、奥さんが寝取られてしまった
で、なんかベニーちゃんのあれ映画って必ずなんか悪役が本当に憎いって感じがしてものすごい好きなんですよね。それをなんか痛快に倒すというか。
おお、いや今回はでもね悪役もかっこよかったよ。
いやそうなんですけれど、なんか同じニコラス・ペイで新少林寺の時には本当に憎い感じで悪役演じてましたし、インビジブルターゲットの時の悪役もすごいこう肉しいというか、
うん、
うん、そういうのを撮らせたら本当一流の人だなと思って。
おー、小さな園の大きな奇跡って見た？
いや見てないですね。それは
これはね、あ、これでも制作か。あ、そうだね。これは監督作じゃなかった。
ああ、今ウィキ見たら書いてありましたね。
うん。
いや、でも、近年の作品は、レクイエム最後の銃弾は持ってんと、コール・オブ・ヒーローズは持ってないですけど、結構持ってますね、
DVD。もうレクイエムは見てないな。
レクイエムはあれでしたね、なんか香港映画で音響にこだわったっていうので、
はい、
初めて多分、ドルビーアトモスで日本で公開されたんじゃないですかね、あれ。
お、
今回劇場でもデカデカとドルビーアトモスって書いてありましたけれど、レクイエムが最初だったと思います。
そうなんだ。おー、U-NEXT で配信中です。
ああ、久しぶりにちょっと見たいですね、やっぱ。
おお。
結構面白かった印象があるんで。
日本でやってないよね。
やってないですね。コール・オブ・ヒーローズはあれですよね。シネウィンドウかなんかでちょっとやってたんですけれど。
うん。これは見たよ。
俺はちょっと見に行けなくて、すごい悔しかったなっていう。
うん、見たけど何一つ思い出せない。
アンディ・ラウか誰かがすごい悪役で、最後く、すごい首吊りになって死んでたイメージがあります。あ、違う、ルイス・クーガー。ルイス・クーガー
って映画 .com で感想が載ってあるんだけれども、自分の感想を読んでも何も思い出せない。2017年6月12日に見てるよ。
なんかすげえ好きだって、面白かったイメージありますね。ちょっと歴史もので。うん、
まあ、もう5年前だからな。
そうですね。多分、日本で公開されたのはそれぐらいですね。その後、レイジングファイヤーまで劇場公開はないですね。
そうですね。その後、でも、監督作はないよ。
あ、一応、ウィキでは一作書かれてるんですけれど。
そうなんだ。
日本タイトルが全くなくて、中国名で入ってるんで。
なるほど。
どういう作品かもちょっとわからないんですけれど。
おお。さあ、そんなレイジングファイヤーのストーリーをね、はい、ざっくりと説明すると、まあ、ドニー・イェンが主演で結構ベテラン刑事なんだよね。ですっごいクソ真面目で、なんかちょっと自分に有利な条件で汚職的なことをやれって言われてももうガンとして断るみたいな。
でも結構暴力刑事なんですよね。
で、奥さんが妊娠中で、そろそろこういう現場もどうかなみたいに考えていると。で、そんな時、かつての部下だったニコラス・ツェー率いる6人グループの元刑事が出所して、自分たちのその組織っていうかチームを狙ってね、罠にはめようとするんだよね。
自分たちを刑務所に送り込んだ、警察に復讐をしようとして、送り込んだメンバーたちに復讐をするって話ですね。
そう、それでまあ犯罪、半グレみたいになってんだよね。
おそらくなんですけど、3時間バージョンには多分そこの刑務所で、自分たちが捕まえた奴らにリンチされてる映像とかあったんでしょうね。なんか顔に傷とか。
刑務所に入ったせいで自分たちが捕まえた犯人にすごいいじめられたって言ってみんな顔に傷がある。
そうそう。一人は顔焼かれてたり、ニコラス・スエもすごい傷があったりとかして。
ねえ、殺し屋一の、
口が割れて
る。浅野忠信みたいになってる。
でも、ニコラス星、本当にうまいなと思うのが、あれですよね。刑事だった頃と、本当に悪役になってからの顔が違うっていうか。
そうだね。なんかね、悪役になって出所した後はね、ちょっと高橋克典みたいな感じになってるんだよね。髪型とか。
いや、なんか、本当に悪に染まった顔して、目をしてるっていう感じがしてて。
そう。で、どんどんね、復讐していくんだけど、復讐しつつ、その、悪いことして麻薬を奪って、売ってお金にしたり、どんどん金持ちにもなっていくと。
で、あれですよね、なんか、警察、自分たちを裏切った警察に復讐しようとしてるっていうところの、自分たちももともとそこの組織にいたから、どういう動きをするかが分かってるっていうので、主人公をはめていく感じもすごいいいですし、
そう、
肉肉しいんですけど、なんかあっぱれって感じがするっていうような感じが、
もう本当だってさ、もとも被害者でもあるからさ、ニコラス・ツェーたちのグループは、もともと、そのグリコ・森永事件みたいなね、
あれは多分ジャッキー・チェン のシンポリス・ストーリーっていう映画でも、なんか、誘拐事件があってっていうのを元にした。
会社の社長が誘拐されて、その銀行なんだけど、社長を取り返すために、上司に、今回は極秘の捜査だから、どんな手段を取ってもお咎めなしだって言われてんのに、その犯人の一人を殺したら、刑務所に入れられてしまう。
全部俺が責任取るって言ったのに、結局殺せとは、なんか暴力しろとは言ってないっていうことをずっと全面的に裁判みたいなので言って、
そう、まあ、ドニー・イェンが目撃者だったせいで、裁判でもね、自分たち不利な証言をしたっつってすげえ怒ってんだよね。
いや、それが最後のラストの言葉にも引っかかっていいじゃないですか。もしお前が、追っかける側だったらどうなってたかっていう話になって。
そうそうそうそう。
自分もあいつになってたかもしれないっていうのが、まあ、すごい映画的だなと思って。
まあ、ただね、ニコラス星たちが、誘拐犯の一人をさ、拷問するのがむちゃくちゃえぐくてさ、もう、これもう悪者だよなって感じだよね。
そうですね。
ドニー・イェンならあそこまで多分やんないでしょう。だから多分証言も得られないかもしれない。捜査が失敗するかもしれないんだけど、だから同じ風には多分なんないよね。
まあそうですね。まあ、陰湿といえば陰湿でしたって。またあの
雨。リーチだったよ、完全に。
あの雨の演出がエロく見せてるなっていうのが、ものすごい考えられてるカットだし、ね、いや、すげえと思って。
しかもさ、あいつ、犯人の一人がさ、その、リンチした、拷問したやつが、噛みついてくるから、つって、なんか、角材みたいなのでさ、ぶったたいてさ、殺しちゃうじゃん。まあ、別にさ、なんか、引き剥がせばいいだけじゃんって。もう手もさ、手錠で拘束してんだからさ、足も拘束してさ、
あそこまでの攻撃じゃなくても剥がせた気はするんですけどね、なんか。
ねえ。
あの状況
だね。そう、ちょっともともと半グレ的な資質があったよね。
まあそうですね。一応警察内部では楽しそうにはしてましたけれど、やっぱ根にはそういうのがあったんじゃないかなと思わせるようなカットですよね、今考えると。
ねえ。
で、悪役の方もちょっとその復讐するところの痛快さっていうかあるじゃないですか、自分たちを貶めた、だったら弁護士みたいなやつも復讐してほしかったなっていうのは個人的に思った。
判事だな、判事。
判事とか、もしかすると3時間の方にはあったのかもしれないなと。
そうだね、
思うんですけれど。
そう、まあでもね、とにかくガンアクションがとかカーアクションが凄まじくてね。
そうですね、もう、韓国映画とか、あと、ある程度格闘もアメリカに撮られたっていう感じがあったじゃないですか、こう最近の香港映画って。いや、でも、俺ら本気出せばここまでいけんだよみたいなのを見せてくれたっていう。
しかもね、谷垣健二さんがスタントコーディネーターを務めてるから、多分格闘のとこやってんだよね。
最後のあの、教会のシーンみたいですね。
ドニー・イェンとニコラス星の対マンもね、まあ素晴らしくて、特にハッて思ったのがね、ニコラス星の方が、ドニー・イェンかな、パンチをフェイントにして、その後ハイキックを入れるとか、なんか格闘的にもすごい見応えがあるところがいっぱいあったんだよね。
そうですね。あと、谷垣さんっぽいなっていうのは、両手であのバタフライナイフ振らせるとか、あそこだけカッターで切り取るとちょっと馬鹿らしくも見えるんですけれど、でもやっぱこういうエンタメを忘れないんだよなっていうのは、やっぱいいですよね。
バタフライナイフに対して、ドニー・イェンがさ、ってことはヌンチャクかって思ったら、警棒だった。
警棒。あそこでヌンチャク出したらさすがにバカすぎますけどね。一気になんかレベルが下がるような言い方だったんですけれど。
ヌンチャク見たかったな。
でもやっぱ警棒も警棒でかっこいいですよね。
そうだね。
警棒のアクションであそこまでかっこいいのって初めて見たかもと思って。
そう、ナイフをさ、こう順手じゃなくて逆手に持ってさ、シラットみたいに使うんだよね。そう、あれで刺されるとすげえ深く食い込むから痛そうだよね。
ナイフアクションって結構、アジョシンの時も進化してるなと思ったんですけど、まだこういうやり方があったかっていう感じに見せてくれたりして。いやー、やっぱすげえなーっていう。
まあ、アクション監督はドニー・イェンもやってるね。
そうですね。まあ、ドニー・イェンプラス、ルローニ・ケンシンとかでやっぱり、レベルも上がってきてるんで、ああいうテッドのところの立ち回りとかを考えてくれっていうので、一応、谷 垣さんは弟子っていう感じでやってるみたいなんで、いやー素晴らしかったなと思って、
すごかったね、
これが本当見たかったんだよなと思って、
面白かったな。もうこれを年末に見てたらベスト10が変わったかもしれないな。
本当思いますね。なんか香港映画のここ最近のベストだったなと思って。
最近香港映画自体がね少ないもんね。
そうですね。
中国になんか飲まれて。
ジャッキーがもう一回復活するにはもうベニーちゃんしかなかったんじゃないかなと思うぐらい、なんか、もうプロジェクト V のあのがっかりさとかが、いまだに。
そうだね。SF になってたもんね。
なんか、ねえっていう感じしかもう言えなくて。でも、もともとの企画としてはこれあれなんですね。ベニーちゃんがドニー・エン主演で、メキシコの麻薬戦争みたいな映画を作りたいっていう話が元らしいです。で、それはあまりにもコストがかかりすぎるから香港にして考えたっていうのがこの話らしいですね。
へー。
いやでもすごい、そこを切ったのはいいのかなっていうのもあるんですけれど、ニコラス性が最後ああいうことになってドニーエンが去っていくところで終わるっていうのは
すごい気になるよね。ただあれだけのさ、なんかさ、すごい格闘 しててピンピンしてたのにあんな後ろに落ちただけで死ぬって。
いや、あれマリア像からあれが針が鉄パイプがね、それ胸に刺さって死んでたじゃないですか。
あ、そう、俺それよく見てなかったわ。ただ倒れただけに見えた。
最後マリア像に壊れたマリア像の針金で心臓抜かれてるっていうのはなんかジョン・ウー的でもあるなっていう感じもちょっとしたんですけど。ああ、
そこはね全然気づかなかった。だからなんか自分でね始末するんだったら窓から外に飛び降りるぐらいすればいいのにって思った。
いや一応なんか抜かれてましたよ、一応、遠くからでしか見えなかったですけれど、一応胸のところから黒いやつがこう出てましたね。
ああ、見えなかった。
でも変に奥さんとこのあと子供が生まれてっていう話にならなくてもよかったなっていう、なんかそこで映画を長くしてほしくはなかったなっていう気もしますね。また妊娠してる奥さん のストレスのかかり方もすごいですよね。
流産しちゃうよね、あんな。
いやーすごい。香港国際警察の時もジャッキー・チェンのフィアンセに爆弾つけてジャッキーに解除させるっていうシーンですごいハラハラしたんですけど、それ以上のシーンだなと思って、やっぱこういうなんか主人公を追い詰めるようなことをうまく撮る監督だなと思って、いやすごい面白かったですね。もう
素晴らしかったですね。
あとはあれですね、ただ悪よりでも思いましたけれど、手榴弾が本当に怖いなっていう。
手榴弾ね、もっと最初に使えばいいのにって思ったよね、敵チーム。
ちゃんと考えてあるなと思ったのが、手榴弾を2個投げて車が爆発するとガソリンにも引火するんで大爆発するんですけど、バスの中だと1個なんで、あれなんですよね、伏せるとある程度なんでしょう、周りに被害がいかないっていう感じとか、ちゃんとその手榴弾の威力みたいなのもちゃんとこう描かれてて、それはちょっと珍しいなと思って。
バスの中は敵をさ、お腹の下に手榴弾入れたよね。
それで爆破のあれ被害も少なくさせるとか。でも一方では2個を使って車の下に投げるとガソリンに引火してこれだけの威力ありますよとか、ちゃんとパワーバランスがしっかり書かれていいなと思って、その火薬量とか。たまにあるじゃないですか。手榴弾投げたのにあんまり爆発しなかったとか、逆にこのシーンでは大爆発しちゃったっていう。
ただ、ドニー・エンは位置で手榴弾受けたら死ぬんじゃないかなって思ったね。
体が、体が、ちゃんとしてても内臓がぐちゃぐちゃになってる感じになるんだけどなって。
ねえ、破片が何個も体を貫通しちゃうよね。
まあ、そうですね。でも、何でしたっけ、玉突き事故で、渋滞になってる中での、地獄のような銃撃戦とかもすごいいいですよね。
あそこはすごかった。そう、まあそこでね、もう本当、警察車両がさ、交通規制っていうかさ、もうわざと車が出入りできないようにせき止めるじゃん。あそこでもう、そこで止められた人の立場を考えると、もう辛くてしょうがない。
ちゃんとそういう人たちも撃たれる描写があるっていうのは偉いですよね。
ねえ、あれはちょっとな、もし、まあ、中国は自由がないから人権もね、そこそこそんなにないんで、もうああなっちゃったら泣き寝入りだよね。
いやー、ほんと。あれですね、なんか、撃たれるだけでも嫌なシーンなのに、撃たれた後に、周りの一般客がその傷を押さえて血を見るシーンとか、わざわざ入れてるんですよね。そこがなんかすごいリアルでゾクッとくるっていうか。
ねえ。
いや、ほんとすごい映画だなっていう。中国だともうこういう映画作られないんだろうなっていう感じがして。
そう。すごかったね。というわけで、はい、レイジングファイヤーでした。
はい。いや、傑作ですね。
はいはい。そうだね。この傑作香港映画はね、また、東京はね、新宿でも上映中なので、シネマート新宿で、1日1回だけど、ぜひ皆さん、まだご覧になってない方、ご覧ください。おすすめです。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの